本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は出エジプト記第30章34節から38節。聖書は前の方、旧約聖書の115ページです。出エジプト記第30章34節。主はモーセに言われた。あなたは香料のナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香と純粋な乳香を取れ。これらはそれぞれ同じ量でなければならない。これをもって調香の技法を凝らして調合された塩気のある清い聖なる香を作れ。またその一部を打ち砕いて粉にし、その一部を私があなたと会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものである。その割合で作る香を自分たちのために作ってはならない。それはあなたにとって主に対して聖なるものである。これと似たものを作ってこれを嗅ぐ者は自分の民の間から断ち切られる。本日はこの箇所より本当の神は見捨てないという題でメッセージをお願いします。
皆さんは捧げ物ということについてどのようなイメージを持っているでしょうか。日本では、仏壇とかにですね、お供えをするというそういう行為が一般的であろうと思いますけれども、その、仏壇にお供えをしたものっていうのは結局自分食べますよね。だから供え物って言ったら一旦神様にお供えするけれども、神様とかね、ご先祖様にお供えをするけれども、結局は自分が食べるという意味において、自分のものであるということは変わらないということになります。ところが聖書の中において捧げ物をすると言った場合には、これは基本的に全部焼いて灰にするところまでを含める。そしてその匂いは香りは天に昇っていくというのが捧げ物、全焼の捧げ物はそうです。ですから神様に対して捧げ物をすると言った時に、それは自分のものではなくなるということが前提であるわけですね。そのように聖書は教えるわけですけれども、皆さん自分自身を捧げなさいとか、あるいは自分の心を捧げなさいって言われた時にどのように思いますか。聖書の中では清い傷のないものを捧げなさいと言われています。わざわざ傷のあるものと傷のないものがあって、わざわざ傷があるものを捧げるというのは、神様に捧げるというのは、信仰者の態度としてはちょっと問題があるだろうと思いますね。だから誠実な真面目に信仰生活を送っていこうと思っている人にとって、自分自身を捧げようと言われた時に、この汚れを一体どうしたらいいんだろうか、この汚れた心をどうやって捧げたらいいんだろうかと思う。それは自然なことであろうと思います。今日ご一緒に学びたいと思っているのは、出エジプト記の、30章でありますけれども、幕屋の中で捧げる香についての指示が書かれている。これは神様がモーセに直接ご指示になったものです。で、幕屋ってどういうものだったかというとですね、これがシナイ半島に再現された幕屋だそうです。私は行ってみて 来たわけじゃないですけど、インターネットにこのようなものがありました。で、この幕の中で、幕屋の中で、大祭司がですね、祭司が香を捧げる、その香の調合について神様がモーセに、指示をなさったところであります。で、何と言われているか。主はモーセに言われた。あなたは香料のナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香と純粋な乳香を取れ。これらはそれぞれ同じ量でなければならない。これをもって調合の技法を凝らして、調香の技法を凝らして調合された塩気のある清い香を作れと言われています。で、これそれぞれどういうものであったのかというと、このナタフ香っていうのはいい香りがするらしいんですね。で、シェヘレテ香っていうのもいい香りがする。で、乳香もいい香りがする。だけど、このヘルベナ香というのは不快な匂いがするというのです。変じゃないですか。こう、神様に捧げる香に不快な匂いが混ざってる。で、その不快なものも含めて調香したもの、調合したものが聖なる香なのであると神様はおっしゃっている。そして、一方ではね、神様はイスラエルに対して、傷のないものを捧げなければならないということ、これレビ記ですけれども、語ってらっしゃる。主はモーセを呼び、会見の幕屋から彼にこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方の中で誰かが主に捧げる捧げ物を捧げるときは、家畜の中から、牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。その捧げ物は牛の全焼の捧げ物である、ある場合には、傷のないお酢を捧げなければならないとあります。病気であったり、怪我をしていたり、傷がついていたり、そういうものを捧げてはならない。傷のない捧げ物を捧げなさいということは、聖書の中で45回、命じられています。これは重要なこと、非常に重要なことであって、自分にとって価値のないもの、一番は良くないもの、それを捧げるというのはダメだということが言われている。で、まあ、自分にとってあんまり価値がないものを捧げた人としてですね、アダムとエヴァの息子のカインという人が出てきます。で、カインは、創世記にこう書いてありますね。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の初子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物を目に留められた。つまり一番最初に生まれた羊たちの中から肥えたもの、一番良いものを持ってきたのがアベルだった。だけどカインはそのようには書かれ、特別なものを持ってきたとは書かれてないので、自分にとって最も良いと思ったものは捧げなかったんですね。だから神様はカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せたとあります。神様の顔を見ることができなかったんですね。自分にとって価値のないものを捧げる、ここから出てくる人の感情というのは何かというと、価値あるものを捧げた人に対する妬みであり、怒りであり、憎しみであるということが聖書の中に書かれているわけです。で、そうするとですね、この香を捧げよう、4種類の香を同じ量混ぜて調香の技法を凝らして塩気のある 聖なる香を作れ。この不快な香りが入っているというのは一体どういうことなのか。ユダヤ仲介によりますと、この不快な香りというのはイスラエルの中で罪を犯した者たちを意味するということです。つまり神様はイスラエルの民の中で罪を犯してしまった者たちも一緒に礼拝を捧げることを求めていらっしゃるということを、この香の調合についての命令は示している、表しているというのです。先ほど動物の捧げ物について言うならばですね、傷のない完全な動物と、それから傷のある、まあ言うならば不完全な動物がいた場合ですね、傷のない完全なものを捧げようとおっしゃる。これは言うならば当然でありましょう。しかし神の民の中にはね、罪を犯していないものと罪を犯してしまったものがいる。清いものと汚れたものもいる。しかし罪を犯してしまったものと罪を犯さなかったものは分けられないんだと神様はおっしゃっているんです。清いものと清くないものは分けられない一つのものなのだと神様はおっしゃっている。分けられない、分けられないものは一体のものとして捧げようとおっしゃっているのです。そして一体のものを人が分離することは許さないと神様は非常に強い意志を持って語っておられる。どうでしょうか。罪を犯したもの、罪を犯さなかったもの、罪を犯してしまったもの、罪を犯してしまった者たちを分離して排除しようとする心というのは私たちの中にあるんじゃないでしょうか。また汚れて、あの人は汚れていると簡単に言う、そういう人たちもいます。だけどそれは神様が求めてらっしゃることではないということがこの聖書の箇所からわかるのです。分けられないんだと。私たちも罪を犯しました。汚れた存在です。だけどこのようなものも、罪を犯してしまったものも、汚れてしまっているものも、聖なる人々と分けられない一つの民なのだと神様はおっしゃっていて、それを人が自分の好みによって分けることは許さないと神様はおっしゃっています。この神様の意志は非常に強いもので、このように言われてますね、これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は自分の民の間から断ち切られる。調合の割合を変えてはいけないとおっしゃっているんです。調合の割合を変えてはいけない。で、実はね、聖書の中に調合の割合を変えてしまった人が出てきます。それは最初の大祭司のであったアロンの息子たち、ナダブとアビフでした。レビ記10章にこのように書かれています。さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の日皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。これ単にね、香の調合の割合間違えたっていうことではないんですね。もし単に香の調合の割合間違えちゃったっていうことだったら、こんなに怖いことはないですね。誰も神様の前で奉仕をすることはできない。 で、そういうことで、これは何を意味しているのかというと、自らの好みによって調香の調合を変えるというのは、自らの好みによって神の民の一部を切り捨てるということを意味していた。で、アロンの子たちはこのような精神性を持っていたということであったわけです。それに対して神様は、そのようなことを祭司がすることは許さないとおっしゃって、非常に強い意志を持って民の一部を切り捨てることを決して許さないということを主はお示しになったわけです。イザヤ書の42章にこのような言葉があります。今日先ほどご一緒に読んだ聖書の箇所ですが、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えず、くじけることもなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。ここで、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行うと言われています。この彼とはイエス・キリストのことであります。傷んだ足、これは何を意味するのか。地中海世界では籠はですね、パピルスの茎で作っていました。日本の竹の籠のようなものです。しかしそのパピルスに傷がついている、例えば虫が食ってるとかですね、どっか傷んだところがある、そうするとそれで作った網は使い物になりませんよね。すぐに悪くなる。だからパピルス職人は足の中に傷んだものがあったら、それを見つけてすぐボキッて折って捨ててたんですね。だから傷んだ足を折るっていうのは、パピルス職人が良い商品を作るものために行っていた行為であった。つまり傷んだ足というのは使い物にならないものということを意味します。またくすぶる刀身を消すこともなくと言われてますが、くすぶる刀身というのはランプでね、もう芯が燃え尽きて、そして煙が出ている状態です。でも煙が出てしまったら、それはもう芯としては使えないですね。ろうそくでも同じです。最後、煙がツーッと上に上がってしまったら、もうそれは芯としては使い物にならない。だからそのような芯は捨てるんです。だけどイエス・キリストはそのような芯を捨てないとおっしゃるんです。傷んだ足を捨てないとおっしゃる。そのような傷んだ足、くすぶる刀身も一体のものとして礼拝を捧げよう。傷んだ足とは誰のことでしょうか。くすぶる刀身とは誰のことでしょうか。この私のことであります。皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。傷んだ足、それは私です。くすぶる刀身、それは私です。しかし神様はこの罪深い汚れたもの、汚れた心をも切り捨てることのできない、切り捨てられることのない一体のものとして、聖者たちと共に礼拝を捧げようと命じてくださっています。ヨハネの手紙第1一章七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。 傷んだ足、くすぶる刀身である私たち一人一人に十字架の父を注いかけてくださるイエス・キリストがいます。この方の血が私たちに命を注ぐ。傷ついた足を完全なものとしてもう一度作り変える方がいらっしゃる。くすぶる刀身をもう一度火の燃え盛る刀身として新たに作り変えてくださる方がいる。それが私たちの主イエス・キリストの十字架の血である。聖書はこの方が私たちに十字架の血を注いで新しくし、聖なる人たちと共に礼拝を捧げようと招いてくださっているのであります。傷がついていない人はいません。自分の罪に苦しまない人はいないでしょう。みんな分かってます。しかしそういう者たちが切り捨てられることを神様は許さない。みんな一つのものとして一体のものとして礼拝を捧げようとおっしゃってくださっています。お祈りをしましょう。天のお父様、傷のついたもの、傷のついた足、くすぶる刀身、不快な匂いを放つもの、それは私です。自分自身について苦しむすべての人です。しかし主様、あなたはそんな私たち一人一人を私のもとに来いと、みんな一つになって礼拝を捧げようと招いてくださっていることを感謝いたします。主耶様、あなたの十字架の血は私たちの罪のすべてを清める圧倒的な命でした。今も注いでくださいます。今日も注いでくださることを感謝いたします。主様、満たしてください。あなたの十字架の血によって私たちの存在のすべてを満たしてください。そして、すべての人たちと共に、あなたの御名を、あなたの愛を、あなたの御業を、褒めたたえます。褒めたたえさせてください。自分自身について苦しむ多くの方々に、あなたのこの恵みを、愛を伝えていくことができるよう、私たちを力づけてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。次に、歌う、はい、今の聖書の箇所から作った賛美です。共に賛美を